太宰治、キリギリス。あの頃も今も、私はあなた以外の人と結婚する気は少しもありません。それははっきりしています。私は子供の時からグズグズが何より嫌いでした。あの頃、父に母にまた池袋のお姉さんにもいろいろ言われ、とにかく見合いだけでもなどと勧められましたが、私にとっては見合いも祝言も同じもののような気がしていましたから、軽々と返事はできませんでした。そんなお方と結婚する気はまるっきりなかったのです。みんなの言うように、そんな申し分のないお方だったら、ことさらに私でなくても他に良いお嫁さんがいくらでも見つかるでしょうし、なんだか張り合いのないことだと思っていました。この世界中になどというと、あなたはすぐお笑いになります。私でなければお嫁に行けないような人のところへ行きたいものだと、私はぼんやり考えておりました。ちょうどその時に、あなたの方からのあのお話があったのでした。ずいぶん乱暴な話だったので、父も母も初めから不機嫌でした。だって、あの骨董屋の田島さんが父の会社へ絵を売りに来て、例のおしゃべりを散々した挙句の果てに、この絵の作者は今にきっとものになります、どうですお嬢さんを、などと不謹慎な冗談を言い出して、父はいい加減に聞き流し、とにかく絵だけは買って会社の応接室の壁にかけておいたら、2、3日してまた田島さんがやってきて、今度は本気に申し込んだというじゃありませんか。乱暴だわ。お使者の田島さんも田島さんなら、その田島さんにそんなことを頼む男も男だと、父も母も呆れていました。でも後であなたにお伺いして、それはあなたの全然ご存じなかったことで、すべては田島さんの忠義な一存からだったということが分かりました。田島さんには随分お世話になりました。今のあなたのご出世も田島さんのおかげよ。本当にあなたには商売を離れて尽くしてくださった。あなたを見込んだというわけね。これからも田島さんを忘れてはいけません。あの時、私は田島さんの無鉄砲な申し込みの話を聞いて、少し驚きながらも、ふっとあなたにお会いしてみたくなりました。なんだかとても嬉しかったの。私はある日、こっそり父の会社にあなたの絵を見に行きました。その時のことをあなたにお話し申したかしら。私は父に用事のあるふりをして応接室に入り、一人でつくづくあなたの絵を見ました。あの日はとても寒かった。火の気のない広い応接室の隅にブルブル震えながら立ってあなたの絵を見ていました。あれは小さい庭と日当たりのいい縁側の絵でした。縁側には誰も座っていないで、白い座布団だけが一つ置かれていました。青と黄色と白だけの絵でした。見ているうちに、私はもっとひどく立っていられないくらいに震えてきました。この絵は私でなければわからないのだと思いました。